今朝も続けて学んでいきたいのはコロサイ人への手紙3章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今日は先週触れることのできなかった3章、特に14節の部分を一緒に見てみたいと思います。ですが、その前に改めて一つの問いを考えてみてください。もし皆さんがクリスチャンを一言で言い表すとすれば、一体何と表すでしょう。周りの人々は一体何によってこの人はクリスチャンなんだと知るでしょうか。どうでしょう、ある人は日曜日に教会に行くことを思い浮かべているかもしれません。ある人は聖書を知っていること、またある人は神様に会って喜びを見出しているのがクリスチャンなんだと答えるかもしれません。もちろんそれは全ては非常に大切なものです。でもおそらく多くの皆さんがもうご存知の通り、その答えというものをイエス様ご自身が明白に教えてくれていました。ヨハネの13章の34節から35節のところに、こんなふうにイエス様は言われていたわけです。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。って、一体何によって人々はその人がクリスチャンであるということを知るのか。それは兄弟姉妹が互いに愛し合うことを通してでした。お互いの間に愛があるのなら、その愛を人々が目の当たりにするのなら、それによって全ての人々がキリストの弟子であるということを認めるようになるんだというわけです。かつてこの箇所に触れてフランシス・シェイファーという人工者もこのような言葉を残していたりしました。教会は滅びく文化の中で愛に満ちた教会でなくてはなりません。一体どのようにしてその文化は私たちを判断するのでしょう。イエスは言われます。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。この世界、現在の滅びゆく文化にあって、イエスはある権利を世に与えておられます。ご自身の権威によって、私あなたが新たにされたクリスチャンであるかどうかを、全てのクリスチャンに対する私たちの目に見える愛に基づいて判断する権利を彼らに与えておられるのです。言い換えれば、もし人々がやってきて他の信仰者に愛を示さなかったという理由で私たちがクリスチャンではないと判断を下したとしても、私たちはただ彼らがイエスから言われたことをしているに過ぎないと理解しなければなりません。向かってはいけません。もし人々があなたは他のクリスチャンを愛していないというのなら、私たちは家に帰りひざまずいて彼らが正しいかどうかを神に尋ねなければならないのです。そしてもし彼らの言う通りであるなら、それはその通りなのです。って、もちろんここで他の信仰者に愛を示すということ、そのことにおいて私たちが一度でも失敗すれば本当のクリスチャンではありませんということが言われているので、もこの世のその判断というものが必ずしもいつも正しいということを言っているのでもありません。でもポイントは皆さん明白でした。互いの間、そこに愛があるのかないのかどうか、それは世に対するはっきりとした証しになるんだというわけです。どうでしょう、私たちは言葉でもって自分は救われていますと キリストの弟子としても歩んでいますと、そうやって口にすることはいくらでもできます。でも御言葉はその信仰に生きた愛というものが伴っているのかどうかということを問うていました。だとすれば、それぞれよく考えてみてください。果たして神様の愛をすでに受けたというその私たちは、他の人を愛するものとして周りから知られる、そんな信仰者でしょうか。もちろん愛において、愛を実践することに難しさを覚えたり、失敗してしまうことは私たちよくあったりします。でもそれでもなお、神様に対する私たちの愛と、また互いへの私たちの愛、それが弟子としての証し、特徴であるのであれば、さらにさらに愛において成長したいと、そう願って生きる、そんなクリスチャンとして私たちは今を歩んでいるでしょうか。今日皆さんと改めて一緒に御言葉から考えてみたいのは、この愛というものについてです。覚えてますか、皆さん一緒に私たちはここ2週間にわたって12節からの14節の部分を学んできました。もう一度ちょっと12節のところを見ながら聞いてくださると、パウロはこの12節から13節の部分で、キリストによって新しくされたものが身につけるべきいくつかのものを挙げてくれていました。でも特に皆さん12節の頭をよく見てくださると、パウロはこう言ってたわけです。それゆえ神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとしてって、パラ私たちに前提を教えてくれてました。私たちに基盤を教えてくれてました。私たちはもう神様によって選ばれたものとして、神様によって救われ、聖なる愛されているものと変えられたものとして今を生きていますって。そしてそのようにして生きているのであれば、そのようにしてキリストによって新しく変えられたのであれば、パウロはここで、じゃあますますキリストに似た態度、ますますキリストに似た振る舞いを示すものとして歩み続けていくことが必要なんだと教えていたわけです。具体的に私たちは態度として、キリストのような深い同情心や慈愛や謙遜や柔和や寛容というものを身につけていくことも、また振る舞いとして私たちが互いに忍び合い、許し合うものとして成長し続けていくということも、すべての信仰者にとって欠かすことのできないものなんだということを見ました。新しくされたものにとってそれが当然の応答なんだということを考え続けてきたわけです。でもこうして態度について振る舞いについて教えていたパウロですけれども、それで全てではありませんでした。パウロはこれらのものに加えて、最後にある重要な、私たちが決して欠かすことのできない大切なものを14節のところで挙げてくれていました。そしてそれこそが愛でした。兄弟姉妹たちが他の要素に加えて何よりも大切な愛というものを身につけているようにと、そうパウロは求めていたわけです。では皆さん、一体その愛というのはどのようなものなんでしょう。私たちはよく愛について学ぶことがあります。私たちよく愛について自分自身の足りなさを見せられ、責められることもあります。でも皆さん、私たちがこうやって御言葉で言う愛、愛と口にしていながら、では私たち御言葉が教えている愛についてどれだけ正しい理解を持っているでしょう。今日はそのことを改めて考えてみましょう。どのような愛によって新しくされた信仰者は特徴づけられるべきなのか、そのことを御言葉は教えてくれてました。特に私たち今日14節見ますけど、この14節のパウロの言葉のうちに、愛に関して大きく2つの性質というものを見て取ることができます。2つのものを私たち見てみたいと思います。愛に関してパウロが教えていることです。 ですからもしまだこの中に神様のキリストにあるその愛を何も知りませんという方がいるのであれば、自分のこととして知らないというのであれば、ぜひ今日知ってください。もうすでにはっきりと示されたその愛というものの素晴らしさをどうか自分のこととして考えてください。またもうすでにその愛を受けて新しくされたんだと、そう言われる皆さん、そんな皆さんも改めて自分がどれほど偉大な愛を神様から受けたのかを心を止めてみてください。そしてその上で互いに愛し合うものとしてますます共に成長していきましょう。この時間がその助けと励ましになることを心から祈っています。ではまずいつものように御言葉をお読みしますので、12節から14節見てください。このようにパウロは記していました。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。さてまず一つ目に見と取れる愛の性質、それは愛というのは一番優れているものだということです。愛というのは一番優れているものだということです。14節はこのように始まっていました。そしてこれらすべての上に愛をつけなさいって、これらすべての上にって言い換えると、皆さん私たちがこれまでに見てきたもの、深い同情心や慈愛や謙遜や柔和、寛容や忍び合いや許し合いといった、そのすべての上に愛というものを身につけるようにと言われていたわけです。これは別にパウロが他のものはいりません、そうやってないがしろにしているのではありません。最後に挙げるもの、その最後に挙げるものの重要性というものをただ強調してたわけです。すべての上に愛をつけなさいって、皆さん今私たち身につけること、脱ぎ捨てること、そういう衣服のことを考えているわけですけれども、少し想像してみてください。例えば日曜日のこの礼拝、私がシャツとかパンツを身につけ、ネクタイを締めて靴を履いて講壇に現れたとします。でももしその時ジャケットを羽織っていなかったら、皆さんどう思うでしょう。ある人はこう思うかもしれません。あ、どこかに上着を忘れてきたのかなって、しっかりしてくださいよって思いません？わかりませんけど、でもこれって皆さん別に他に着ているものが悪いという話ではないですよね。でもたとえ他のものをきちんと身にまとっていたとしても、上着というものを着ていなければその格好というのはまだ完成してはいない、十分ではないわけです。そしてそれと同じようにパウロは信仰者たちが同情心のシャツに袖を通して、謙遜のパンツを履き、許し合いの靴を履いたのであれば、その上に最後愛のコートを羽織るようにと求めていました。すべての上に最高の愛というものを着ることを求めていたわけです。新しくされたものにとって愛というのはどんな時も何をするにしてもなくてはならないもの、もっと言えば全てのことにおいて動機となるべきものでした。それが愛でした。何よりも求めるべき一番優れたもの、それが愛でした。別の御言葉もよく皆さん知ってるでしょう。このように表してました。第一コリントの13章の13節に、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛です、その中で一番優れているのは愛ですって。 愛というのは私たちにとってどんな時ともなくてはならないものでした。でももちろんここで言っている愛というのは現代の社会が考えているような単なる感情とか気分に左右されるようなもののことではありません。ここで愛と訳されている言葉にはもともとギリシャ語のアガペが用いられていました。多くの方はもうご存知でしょう。アガペが用いられてたわけです。要するにこれは単に感情で終わるものではなく、進んで誰かのために自分を捧げる、そんな意思を持った犠牲的な愛を表していました。感情がないのではありません。感情で終わるのではなく、進んで誰かのために自分を捧げようって、そうやって意思を持った犠牲的な愛のことを表していました。まるで母親が子供を愛しているように、誰かのことを心の底から愛しているからこそ、その愛というのは感情でとどまるのではなく、自分から捧げるということ、自分を捧げるというその行為を伴って相手に喜んで与えようとするわけです。使えようとするわけです。中澤先生もこの愛に関してこんなふうに述べていました。地面に記しましたけれども、こうあります。他者に自身を捧げることはアガペの愛の典型です。聖書の愛は誰かに対する喜ばしい感情や行為ではなく、その人の幸いのために自分を捧げることなのです。神の愛とは無条件の愛です。その愛は愛を示す相手の価値、魅力、その人の応答に左右されるのではなく、愛を示す人自身にかかっているのです。この後皆さん何回も出てきますけど、このように言われてました。愛というのは愛を示す相手の価値、魅力、その人の応答に左右されるのではなく、愛を示す人自身にかかっているのです。つまり相手に関わりなく、相手がどうであれ、たとえ大きな犠牲を払うことになったとしても、自ら与えるということ、それが聖書が教えている愛というものでした。そんな愛というものを信仰者は例外なく、すべての上に身につけるようにと言われていたわけです。そして皆さん、私たち考えてみると、これって私たちの歩みにとってあまりにも大切なことでした。なぜか、よく考えてみてください。ここまで皆さんと一緒に私たちは12節、13節、14節と見てきました。新たにされたものが身につけるべき、例えば態度であったり振る舞いというものを見てきたわけです。でもそうやって私たち見てきている中で、どうでした？正直こんなふうに思ったありません？時に私たちは互いに忍び合うということに難しさを覚えてしまうことがあったりします。みんな罪や弱さを持っているからこそ、相手のしたことを許すのが困難に思えることがあったり、大きな痛みを味わえば、その相手の前でへりくだったり、その相手に対して柔和な態度で接したくないって、そんな思いさえ浮かんできたりすることもあるかもしれません。そのような弱さを私たち持ってたりするわけです。じゃあ皆さん、もしそのような状況にあって、私たちが自分の感情や気分に身を委ねて、相手のことじゃなく自分のことにのみとらわれればどうなると思います？相手ではなく自分のことにのみとらわれるようになれば、そうすれば当然これまでに見てきた態度や振る舞いを示すことはできないでしょう。またもし皆さん、私たちが学んできたと、でも相手の最善を願うのじゃなく、ただ義務感だけに駆られて、仕方なくいやいやながら慈愛であろうが忍耐であろうが同情心というものを示そうと、ただそれをしているだけなのだとしたら、それはどうなります？それは心の伴わない、ただ上辺だけの行いになってしまうわけです。愛が全ての動機になくてはなりませんでした。 私たちの全ての動機にはいつも感情で終わらない、誰かのために進んで自分を捧げようとする、その意思を持った愛が、意思を持った犠牲的な愛が欠かせなかったわけです。深い同情心を示すにしても、慈愛にしても、謙遜にしても、柔和にしても、寛容にしても、忍び合うことにしても、許し合うことにしても、その動機には私たち愛というものが欠かせませんでした。そして愛を持って私たちはそのようにして振る舞おうとするわけです。例えばどういうことかって少し思い浮かべてみてください。誰かによって傷つけられた時、私たちは今まで見てきたように私たちは怒りで応答するのではないわけです。何をするかって、その人を愛しているからこそ、その人の必要を満たしてあげようと親切を示そうとするわけです。誰かの過ちで悲しむような時、私たちは悪意によって心を支配されるのではありませんでした。何をするかって、私たちはその人を愛しているからこそ、その人に忍耐や柔和な心というものを示そうとするわけです。誰かの罪によって苦しむようなそんな時、私たちはすぐにやり返そうとするのではありませんでした。何をするかって、私たちはその人のことを愛しているからこそ、その人が決して与えしない許しを示そうとするわけです。こうして自分じゃなくて自分を喜んで与えようとする、そんなアガペの愛というものこそ、私たちの全ての動機に、私たちがまさに身につけていなければならない最も優れたものだったわけです。そのような愛でもって私たちは互いに愛し合いながら生きていくということが求められていました。だとすると、皆さんどうでしょう、果たして私たち自身の歩みはこのような愛によって特徴づけられるようなものでしょうか。周りの人たちは私たちを見て、このような愛というものを私たちのうちに見るでしょうか。私たちもよく知ってます。一つ言えることは、多くの場合私たちの愛というのは困難な状況に置かれた時にこそ見て取ることができるということです。心を騒がすようなそんな難しい問題が誰かによってもたらされたその時こそ、本当の愛を私たちが持っているのかどうかということが分かったりすることもあるわけです。なぜなら、私たちにとってある意味、自分に優しくしてくれるような人に優しさを示そうとすることは容易にできたりします。自分の捧げたその犠牲に対して同じように返してくれる人に対しては、喜んで犠牲を払おうとすることだって私たちあったりします。でも、ここで問われていたそのアガペの愛というのは、自分に良くしてくれる人や自分に都合の良い時だけではなくて、たとえ自分にとって都合の悪い時であれ、自分にとって都合の悪い相手でさえそれを示すものでした。イエス様も言ってたわけです。イエス様も同じアガペの愛、アガペというその言葉を用いて、マタイの5章の44節46節のところでこんなふうに口にしていました。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんかって。自分にとって都合の良い時ではなくて、どうでしょう。果たして私たちは自分の思い通りにならないような時に、誰かが自分の気に入らないようなそのようなことをするときに、それにどのようにして応答しているでしょう。家庭において自分自身の夫であったり妻であったり親であったり子供が 自分の怒りや不満というもの、そういったものを引き起こすようなことをしたその場合、それにどのようにして応答しようとしているでしょう。教会において周りの兄弟姉妹が気分を害するようなことをしたような、そのような場合、それにどのようにして私たちは応答しようとしているでしょう。私たちの応答を人々が見るときに、そこに慈愛や寛容というものを見て取ることができるでしょうか。その言葉や振る舞いを人々が見るときに、そこに同情心や忍び合うということを見て取ることができるでしょうか。それとも愛に基づかない、ただ感情や口先だけのものを見て取るでしょうか。聖書はっきりと言ってました。どんな愛を私たちが身につけるのかって、ここで書かれていたのはアガペの愛でした。私たちが勝手に考えるような愛ではなかったわけです。私たちの歩みというのは、私や皆さんの歩みというのは、アガペの愛によって特徴付けられるような、そんな歩みでしょうか。確実に言えるのは、私自身もまた皆さんも、この愛という点において今もなお成長しなければならない点がたくさんあるということです。でもこうやって聞いてきて、ある人は思ってるかもしれません。このように愛を実践するというのは自分には難しいって、あまりにも厳しすぎますって。でもそのように思う人がいるのであれば、そのように考えている人は改めて思い出してください。このような愛を皆さん、そもそも私たちが実践できる唯一の理由、それはすでに私たちが愛である神様からのその愛をただ受けたからでした。私たちが神様からその愛を受けたのであれば、私たちがその神様の愛を知ったのであれば、私たちはこのようにして生きていくことができるものへと変えられているということです。皆さん、もしこの愛というものが、ここで互いに愛し合うためのその愛というのが、私たち自身の力や意志にのみ求められるのであれば、それは皆さん、私たちには到底できないことでした。私たちがいつも自分を捨てて相手を思うなんて、そのような愛は私たち自身のうちにはなかったわけです。でも、もし私たちがキリストを信じ、恵みによって救われ、愛であるその神様から新しく生まれたのであれば、神様から受けたその御霊の愛でもって、お互いの間で生きていくことができるものへと変えられたというわけです。皆さん覚えてます？レジュメにはもう記してませんけど、ガラティアの5章の22節のところで、御霊の実について書いてましたけど、一番最初に挙げられていたもの何でした？ガラティアの5章のところ、そこを見たときに、私たち22節23節にありますけど、御霊の実の一番初めは愛でした。アガペの愛でした。私たちがイエス・キリストを信じたのであれば、私たちのうちに御霊が与えられて、その御霊は私たちのうちに愛を生み出してくれるわけです。私たちはもうすでにその愛を受けたということです。だからこそ、皆さん、まず考えないといけません。私たちが愛を示すことができるのは、私たちがまず愛を受けたからです。この真理をヨハネも繰り返し自分自身の手紙の中で教え続けていました。例えば第1ヨハネの3章の16節のところにこう書いています。第1ヨハネの3の16に、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、それによって私たちに愛が分かったのですって、私たちに愛が分かりましたって、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですって、分かったから、それなら兄弟のために命を捨てるべきなんだって。第1ヨハネの4章の10節から11節にもこう書いてました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。 愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですって。神がこれまでに愛してくださったのであるなら、私たちも互いに愛すんだって。そして最後にヨハネの第1ヨハネの4章の19節にも書いてました。私たちは愛していますって。神がまず私たちを愛してくださったからですって。皆さん、もしこれが反対だったら私たちにとってはたとえ大変なことでした。神様が私たちを愛してくださるために、まず私たちが頑張って互いを愛し合いましょうって、それだったら私たちには到底何もできない、到底立たすことのできない完璧すぎる基準でした。でも私たちが互いを愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからだったわけです。ですから、もし私たちが兄弟姉妹の誰かを愛することを、それに難しさを感じるのであれば、この人を愛することはできないとそう訴えるのであれば、自分にはできないと訴えるのであれば、まさにその通りです。私たちにはできません。でも愛である神様を本当に知って、私たちのうちにキリストが共にいて今も生きているのであれば、私たちはもうその自分が受けたその愛でもって、私たちに与えられたその愛でもって互いに愛を示すことができるものへと作り変えられたというわけです。それがもう皆さん、神様がなしてくださった技でした。コロサイの3章の12節のところも、一番初めなんて書いてたか、皆さんなんて書いてました？神に選ばれたものを聖なる愛されているものとしてって。もう愛されているものとして歩んでいるって。だとすれば、その受けた愛を示していきなさいって。じゃあ一体私たちどんな愛というものを受けたんでしょう。私たちの受けた愛、その神様の愛というのは、果たして周りの状況や相手に基づくものだったんでしょうか。いや、そうではありませんでした。神様が私たちのことを見て、私たちのうちに神様のその愛に値する何かを見出したから、だからじゃあ愛を示しましょう、そのようなものだったんでしょうか。そうでもありませんでした。ローマ書の5章の6節から8節のところに、私たちにはっきりと教えてくれていました。ローマ書の5章の6節から8節、皆さんよく見ていただくと、そこにこう書いてました。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに、不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これを見ても分かるように、神様の愛は私たちがそれに値したから与えられたものでは一切ありませんでした。私たちは弱かったわけです。私たちは不敬虔なものとして歩んでました。私たちは罪人であったわけです。このようなもののために、王であり主権者であられるそのイエス・キリストがへり下って十字架の上で命を捧げる、そういったものに私たちが値する、そのような要素は一切ありませんでした。私たちは生まれながらに神様の前を不敬虔なものとして、ただ固くなに神様の意味嫌わるその悪を、罪を行うそのことに喜びを見出し、本来神様のために生きていくべきなのに、私自身のために生きていくこと、それを喜んでなし続けていました。神様に逆らい続けていたそんな罪深い私たちにとって、ふさわしかったのはただ神様の正しい裁きでしかなかったわけです。神様が私たちに値するものを与えたのだとすれば、私たちに値したのは永遠の裁きでしかありませんでした。でもむしろ、でもそんな自らの意思で神様に逆らい続けている、そんな敵として歩んでいたその時に、他の誰でもない神様が私たちに愛を示してくださったんだというわけです。一人子であり、そのイエス・キリストを与えることを通して、 ご自身の愛を神様が明らかにしてくださいました。感謝だと思いません？いつでも喜べると思いません？もし神様が私たちに本来与えするものを与えようとしたら、さっきも言いました、私たちには一切の希望などなかったわけです。神様の愛が相手に基づくものであったら、私たちに基づくものであったら、私たちは何の希望もなかったわけです。ただ罪のゆえ永遠の滅びだけがふさわしいものでした。でもその神様の愛は私たちに基づくものではなく、神様ご自身に基づくものでした。神様はご自身のその愛という性質に基づいて、その偉大な愛というものを私たちに示してくださったわけです。私たちが良い行いをしたから、それに基づいてやられたものでもありませんでした。そうやって考えるときに、皆さん、私たち計り知れない愛を受けました。計り知れないものほどのアガペの愛を受けたわけです。そしてそれを私たちが受けたのであれば、それを私たちが知ったのであれば、その愛が私たちのうちに与えられているのであれば、私たちが互いに愛し合うその時、私たちが互いに愛し合うその示す、互いに愛し合う時に示すその愛も、相手や状況によって左右されるものではあってはならないということです。自分のこととしてちょっと考えてみましょう。このアガペの愛を皆さんが自分の、例えば夫婦関係に当てはめて考えてみてください。兄弟姉妹との関係に当てはめてみて、考えてみてください。家族との関係に当てはめて考えてみてください。私たちはこれまでにもいろんな場面で腹を立てることがありました。小さなことで争いが生じることだってあったでしょうし、相手のしたことによって囚われて、優しさや忍耐というものを示すのに躊躇や拒絶というものを覚えるようなこともあったでしょう。でも皆さん、そのような時に私たちが神様の愛を覚えるのであれば、私たちは相手がどうであれ自ら愛を示そうとするわけです。相手が自分の愛に値するかどうか、それが私たちが愛を示す基準ではありません。神様が値しない愛を私たちに与えてくださったという、それが私たちの基準です。神様が値しない私たちを扱ってくださったから、だからその扱われた通りに私たちも同じように愛を示そうとするわけです。それが新しく作り変えられたものの生き方でした。それがもう愛されているものとしての生き方でした。神様の愛を知ったから、そのようにして生きていこうとするわけです。果たしてそんな愛をどれほど日々示そうと歩み続けているでしょうか。私たちの示しているその愛というのは、愛を示すその相手や状況にいつもずっと左右され続けているものでしょうか。それとも私たちがすでに受けた神様の愛に基づいて、私たちが自らを与えようとするその愛において成長し続けているでしょうか。私たちは神様がキリストを通して自ら進んで与えてくださったその犠牲的な愛というものによって救われました。この方を知って、この方を信じた、その信仰によって、恵みによって、その愛を知ったからこそ、今私たちが示そうとするその愛も同じものを示そうとするわけです。値しないものを受けたから、だからそれを愛を持って私たちも示そうとします。それこそが新しくされた私たちが身につけているべき、身につけようと願う、そんな一番優れている最高の愛でした。次に、二つ目に見て取れる愛の性質ですけれども、二つ目に見て取れる愛の性質、それは愛とは結びの帯となるものだということです。愛というのは結びの帯となるものだということです。 14節の続きを見てくださると、14節の続きにこう書いていました。愛は結びの帯として完全なものです。ここで用いられていた結びの帯という言葉、この言葉には何かと何かをつなぎ止めるものとか、いろんなものを結束させるものといった意味が含まれています。何かと何かというものをつなぎ止めるものです。いろいろなさまざまなものを結束させるもの、それがこの結びの帯と呼ばれるものでした。つまり愛というものを考えたときに、愛というのは最も優れたものであるだけじゃなくて、兄弟姉妹というものを一つのものとして固く結びつける、そんな重要な帯としての役割があるんだということです。その帯が愛なんだというわけです。ある仲介者もこんなふうに述べていました。愛は信仰者の人生において最も重要な道徳的資質であり、教会に一致を生み出す接着剤そのものなのであるって。一致を生み出す接着剤なんだって。少し考えてみてください。もちろん私たちこうやって一致というものを今までも見てきました。この一致というものが当時の教会においても、また今の私たちにとっても欠かせないものなんだということは、もう何度も見てきたわけです。御言葉はそのことを繰り返し教えてくれてました。例えばパウロもこんなふうに口にしてたわけです。エペソの4章の3節から6節のところに、エペソの4の3から6に、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バブテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父なる神は一つですって。御霊の一致を熱心に保ちなさい。そうパウロは言ってました。またそこだけじゃありません。分裂や不一致といったさまざまな問題を数多く抱えていたコリントの兄弟姉妹に対しても、パウロは仲間割れをするんじゃなくて、一つの群れとして一致を保っていくことを真っ先に求めてました。第一コリントの一章の10節を見てみると、第一コリントの一章の10節のところでパウロは挨拶をした、そのすぐ後にこういうふうな言葉を続けています。さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってくださいって。ですからこうやってパウロは繰り返してました。パウロはよく分かってたわけです。同じ一つのキリストによって、同じ一つの信仰によって、同じ一つの体に属するものとして変えられた者たちが一つのものとして生きていくということがどれだけ大切なものなのかって。でもその時同時にそこには困難というものが当然伴いました。教会が実際に一致を目指していこうとするのであれば、その上でさまざまな難しさというものも存在してたわけです。でもそうですよね。思い返してみれば、この当時の社会において、もともといろいろな違いというものが原因で、人々の間には大きな壁というものが存在していました。どんな壁があったのかって、ギリシャ人やユダヤ人といった、もう私たちが見たような、そういった大きな壁もありました。人種の違いがあったり、宗教の違いというものが存在してたわけです。他にもいろいろありました。性別の違いも、文化の違いというものも、育った環境や社会的な立場といった、そういったいろいろな違いもあったわけです。そしてそういったいろいろな違いというものが、人々の間に対立や争いというものを絶えず生み出していたりしました。でもそのようにしていろんな違いによって争っていた者たちが、かつてそうやっていがみ合い争い続けていたそのような者たちが、今はキリストによって救われて、同じキリストの体に属する、そんな一つのものへと変えられたというわけです。ガラティアの3章の28節にもこんなふうに書いていました。 ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですって。かつて人々を隔てていたその壁はキリストイエスにあって取り壊されました。キリストにあって一つなんだとそうなったわけです。じゃあ想像してみてください。そのようにして変えられた人々が今度は共に集まるわけです。かつていろんなことで違いがあった人たちが共に集まって礼拝をし祈りをし共に仕えようとするわけです。もしそのような教会に自分を喜んで犠牲にするその愛というものがなかったとしたらどうなるでしょう。もし人々が自分のことにだけとらわれて他の人に仕えるということを拒むそのような愛がなかったとしたらどうなるでしょう。そうすればもう私たち容易に想像がつくようにそんな教会は絶え間なく争いが起こり分裂してバラバラになってしまうでしょう。だから教会には人々を一つとするその接着剤が必要でした。一つとされた者たちが一つの者として歩み続けていく上でそれを固く保ち続けるその帯が必要だったわけです。その帯というのが愛だというわけです。愛というものこそが兄弟姉妹というものをいろんな違いを持っているその兄弟姉妹たちをますます固く結びつける結びの帯として必要不可欠なものでした。そして皆さん、これは今の私たちにとっても同じです。私たちが信仰生活を歩んでいくときに私たちが同じようにしてキリストにあって救われた者たちと共に歩んでいこうとするときに私たちにもこの愛の結びの帯というものは絶対に欠かせないわけです。思いません？だって私たちが今こうやって周りを見渡したときに私たちにもいろんな違いがあったりします。男性と女性の違いもあります。年齢の違いだってあります。私たちが育ってきた環境も違いますし私たちが話す言葉も違うかもしれません。私たちの間にはいろんな違いがあるわけです。そのようないろんな違いがある私たちがもし自分だけのことを考えて他の人を使いようとしなかったら私たちのうちに愛がなかったとしたらどうなるかって私たちのうちにも分裂というものは出てくるわけです。だからこそ私たちにとっても私たちを結びつけるその愛というものその接着剤は欠かせないものでした。私たちが互いに愛を示し続けることが大切だったわけです。じゃあどうでしょう。私たちはそのような愛を持って私たち今実際に歩んでいるでしょうか。私たちがさっき見たそのアガペの愛でもって私たちが神様にあって一つされることをますます願って自分ではなく相手の益のために犠牲を払って使いようとしているでしょうか。この先皆さん私たちが続けて多くの兄弟姉妹と共に歩み続けていけばそれぞれのうちに違いがあるからこそすれ違い争いというものも生まれてくることもあるでしょう。私たち自身が罪の性質を持っている以上私たち自分自身が高慢になって自分の思いや考えを優先させたいとそんな誘惑に駆られたり自分とは合わないような人たちとは関わらないようにしたいというそんな誘惑も出てくるかもしれません。疑いの間において愛を実践することが難しいと思うことだってあるでしょう。そんな時皆さんどうするかってそんな時こそ私たちは思い出し続けることです。キリストがどんな愛というものを私たちに示してくださったのかです。私たちがどんな愛をあの十字架にあって神様から受けたのかということです。私たちがいつも十字架を見上げるときそこに私たちは愛を見ることができます。ただ褒め称えられるべきその神の御子は人々から罵られ蔑まれながら十字架の上で苦しまれました。罪に対して燃え上がるその神様の御怒りの裁きというものを代わりに受けてご自身の命を捧げてくださったわけです。本来であればそれらはすべて私やあなたが受けるべきものでした。私たちに値したものでした。でもそんな 私たちが受けるべきものに代わって、代わりにご自身を捧げてくださったこの救い主は、その大きな憐れみのゆえに自ら犠牲を払って愛を示してくださったわけです。第一ヨハネの3章の16節、もう先に見ましたけど、もう一度こう書いてました。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。もしまだこのキリストのその愛を知らないという方がいるのであれば、今日知ってください。今日この方の助けを求めてください。神様に逆らって歩み続ける、そのような罪深い生き方をし続けるのではなく、この方に立ち返って、この方の救いを求めてください。イエス・キリストを自分の救い主として信じ、主として従って歩み続けてください。この方にのみ救いがあります。この方の憐れみを求めてください。私たちがこうやって救われた者として歩んでいくときに、私たちはいつも覚え続けることができます。私たちの愛する主は実際にご自身を生贄として捧げてくださいました。そんな偉大な愛を受けた私たちは、その愛に心を止めて喜んで互いに愛し合って行こうとするわけです。イエス様は言われてました。互いに愛し合いなさいって。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいって。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですって。でもこうして見てきて思いません？まさにその通りですって。かつて私たちはそのような愛は一切持っていませんでした。かつて私たちはそのような愛を一切知りもしませんでした。でもそんな私たちが神様によって変えられ、新しく作り変えられ、そして私たちがその間、互いの間において深い同情心を、慈愛を、謙遜を、柔和を、寛容を、忍び合うことを、許し合うことを身につけ、そしてその上に何よりも愛というものを身につけるのだとすれば、そんな生き方は間違いなく、この世が決して見たこともない、この世が決して知らない、そんなキリストの弟子としての歩みになるでしょう。感謝なことに、私たちはキリストの愛によってもうすでに救われ、新しくされました。私たちは新しくされたものとして、神様の助けを祈り求めながら御言葉に従って歩んでいくことができます。私たちに必要なものはもう与えられました。だとすれば、共にこの素晴らしい愛というものを表すものとして、心から何よりも神様をまず愛し、そして互いにその同じ愛を実践しながら、ますます神様の栄光を表すものとして成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、神様、私たちあなたの偉大な素晴らしい愛を改めて覚え、心から感謝いたします。神様、あなたは私たちを見て、私たちのうちに何か与えするからその愛を与えてくださったのではありません。私たちを見たときに、私たちがあまりにも不敬虔で罪を犯し、あなたに敵対して逆らっているそのときに、あなたは自ら愛を示すことを選ばれました。ご自身の一人子をこの地上に送り、十字架にかかって死ぬことをあなたが決められました。神様、私たちはその愛の上に今生かされています。私たちがこのイエス・キリストの十字架を信じ、復活の御業を信じる、その信仰によって恵みによって救われ、今こうしてこの素晴らしい愛を自分のものとして感謝し、喜ぶことができることを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、受けたこの素晴らしい愛をいつも忘れることがないように。私たちはありえないものを受けました。計り知れないものを私たちすでに与えられました。だからこそいつも感謝を持って、その感謝のゆえに私たちが互い喜んで愛し合っていくことができますように、弱さや難しさを私たちは覚えてしまいます。ですからどうか一人一人のその心をますます砕いてくださり、ますます信仰を増し加えてくださって、私たちがあなたが愛してくださったように、 互いを愛するものとして変わり続けられますように、そしてその歩みを通してますます私たちがあなたの証を立てて、それを見た者があなたを褒めたたえますように、私たちのなすすべてのことがあなたの栄光を表すものであること、そのことだけを期待し、すべてを御手に委ね、感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。